はい、8月11日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
はい、
はい、本日のお相手は、カゼナおめでとうともきと、
はい、劇団大塚秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。今日は2人での放送となります。
はい、久しぶりです、
ね、お久しぶりです、
はい、2人は
頭がね、うん、今日シアタースポーツ、
そうですね、あのインプロの
即興
芝居のやつで、うちから東間翔子と上原和樹とあと頭で荒木信也の3人で、チーム作って、
はい、劇団オゼとしてね、
6時からになるので、
はい
はい、まだ間に合いますのでね、もし
これ
そう、お仕事終わったぞっていう方で行ける方は、はい、もしよろしければ、
のモッツライブハウスモッツで行われますの で、
はい、ますので、
すごいですよね、本番終わってすぐまた舞台が
だよね。
まあでも即興劇ということで、
まあ、一応台本のないお芝居って、はい、もう本当にこのなんていうんですかね、ある一定の設定だったりとかちょっとしたルールにのっとってやるので、まあ、セリフを覚えなきゃいけないとかっていうのはそんなにないものではあるんですけど、うん、やっぱ一応ちょっとしたルールっていうのはやっぱ知っとかないといけないので、
うん、うん、例えばどんなルールがあるんですか。
今日
深夜さんに、
うん、
僕朝ちょっとオーディションがありまして、
はいはいはいはい、
現場が一緒で、
うん、
今日今からなんですよねって、
うん、
どんな感じなんですかって話聞いてるときに、
うん、
じゃあお願いしますみたいな感じで呼ばれて、結局話聞けずに終わったんで、
よく分かってるんですよ。まあ、本当にいろいろあって、なんかまあこれってわけではない、言ったらこのよく演劇の稽古でやるワークショップみたいな感じでやったりするんだけど、
はい、
うん、例えば二人羽織で芝居を作るみたいな感じで、この例えば二人芝居なんだけど実際の人は4人、二人羽織ってあるじゃないですか、
はいはい、
後ろからこう洋服着るみたいな、
はい、
でああいう感じで手の動きをする人と実際に喋る人を別で作って、
はい、
手の動きに合わせて芝居をのセリフを作るみたいな、
あ、喋る方に合わせて手が動くんじゃなくて、
うん、そうそうそうそう、まあ、手があまりにも困ってるなとか手が止まってるなと思ったらセリフ先行で言ったりもするんだけど、基本的には手の動きに合わせて怒ったりとか、なんかあ、じゃあちょっとあっちに行ってみようかみたいな感じで話し進めたりとか、
うん、
あと1分チェンジみたいな、1分でお芝居を作っていこうみたいなのだったりとか、あとはなんか本当にいろいろ、あとジブリッシュって言って、
はい、
この、まあ、今喋ってるのは日本語じゃないですか、
はい、
で日本語じゃなくてアイマニュンデルメシバシャピシャピシャみたいな感じで、はい、この言葉じゃない言葉、音で、
はい、
なんかなんとなくこう伝えていってお芝居を作るみたいな動きとかで、
ボディーランゲージだけでみたいな、
そうそうそうそうそう、
あの漫画でいうところの表現が全部ペラペラペラになるやつ、
あ、そうそうそうそう、カクカクシカジカみたいな感じのことでお話を作っていったりとか、はい、お互いもしかしたら噛み合ってないかもしれないし、
うん、
うん、っていうのもあるし
っていうのとかを稽古としてやっていって行くっていう形なんですか。
まあ、稽古としてもやるし、それをまあちゃんとお客さんの前で作品として仕上げられるかどうか、だからこれも何をやるかも当日にならないと分かんなかったりとか。
うーん、当日何で決めるんですか。
とある程度は決まるのかな。例えばまあテーマとして、あの昨日ちょっと投資、まあ、今日本番 見られないんで稽古の方見させてもらったのは、まあ、季節っていうテーマをみんな共通で持ってて、でその中でじゃあこの、インプロの中の二人羽織でじゃあ冬っていうのをやりますとか、何っていうのをやりますっていうのを4チームやって、でその中それを採点で、
はい、
点数で決め、審査員がいるんですけど審査員が点数で決めるっていう、うん、どこが優勝かとか、
その例えば3組出てるとするじゃないですか、その3人で今回劇団大勢から、
うん、はいはいはい、
1チームとして組んで、うん、それが3組じゃないですか、
うん、
3組とも同じお題の同じ設定でやるんですか。
うん、テーマは一緒だけど、例えばテーマは冬っていうテーマでも設定が違ったりとか、このインプロで撮るもの、まあ、なんていうんですかね、採用するルールは違う。
インプロで撮る、
あ、なんて、まあ、さっきの二人羽織でじゃあ冬を表してみますとか、うん、ジブリッシュでお芝居冬をやりますとか、
はい、
だから結局この例えば恋愛ものに走る人もいるかもしれないし、うん、親子もののほんわりしたのに走るかもしれないし、ちょっと悲しいなんか涙するような感じのを作るが出来上がるかもしれないし、
うん、
もしくは出来上がらないかもしれないしっていうこともある。だから結構やっぱ難しい、息が合わないと難しい、
ね、あ、息を合わせるのが難しいんですね。
そうね、この人が何やりたいかとかってやっぱ 結構長くいないと分かんないじゃないですか。分かりきってもつまんないけど、うん、だから、トーマ翔子とか何しでかすか分かんないから。
今回初めてなんですよね。
初めて、この、インプロっていうもの自体が初めて。
うわ、見たいな。
ちょっとね、楽しみにしていただいて、もし今見に行ってる方もいらっしゃいましたら、
そうですね。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
は
い、
それで今日は頭で、頭はお休みと、はい。なっております、
うん。はい。はい。で、さっき、甲子園が、
はい。
終わり。
そう。
1回戦 ?2 回戦
?1 回戦、2回戦ですね。
2回戦。2回戦だけど、嘉手納は初ってこと？
なんじゃないです
か、ね。なんか初勝利を収めましたって言ってましたけども。
沖縄初出場だそうでございます。うん、10対3で。
うん。
ちょうど、すごいね、こっち向かう準備をしてる時に、うん、その7回の、
うん、
3対3のとこから僕見たんですよ。あ、1対3か。
うんうん。攻撃が変わったところ。
そうですね、その7回の表の攻撃のとこで、
うん、
あ、で、点数が入って3対3になってたんですよ。
うん、
嘉手納が、先制点。前橋育英が逆転、
うん、
でこの回で再逆転しました、うん、さあどうなるみたいなとこから一気にバーンって5点取って、
うん、結局最後7点差
そうですね、うん、その次の回でも1点返して、10対3で前橋育英は去年の夏優勝した群馬の、
うん、だから一応自分もね、埼玉だけどほぼ群馬寄りなんでどっちかっていうと前橋育英とかの方が地元っぽいに近いんですよ。
そうですね。だから前、夏の時期、確か去年は、うん、リスナーさんでね、群馬のアニゾーさんっていう方から、前橋育英が優勝したわっていう、ね、ツイッター、ツイキャスのコメントいただいたりとか、もありましたけど、そこにね、優勝校に、昨年の。
はい。アニゾーさんが去年じゃなくて3年前と。
3年前なんだ。
おととしになるのかな。
あ、結構前だ。
うん。はい。もう、まあ、ちょうどね、山の日、今日、祝日だったのも。
そうですね、今年初の。
あってから、結構ちゃんと、あれじゃないですか、はい、もう県民全員応援みたいな感じじゃないですか。
今日だから、いつもこの時間、
うん、
首里の、この坂道があるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
環状2号線を上がってった、うん、この台風に向かう坂道、この時間ね、
うん、
まあ40分頃から50分頃って結構混むんですけど、スイスイ来れましたからね。
車ほとんど通ってなかった
ね。みんなやっぱりもう
電話したくなるような最後の打席とか。
引っ込んでねみんな見てる。やっぱり沖縄県民は甲子園が大好きだなっていう。ただ俺甲子園始まってるのを昨日知りましたけどね。今日の朝か。今日の朝ニュースで、あ、甲子園ってもう始まってんだっつって。
私もでもあんまり、まあね、しかも今オリンピックもやってるじゃないですか。
うん、
なんかね、寝不足の人とかも多いんだろうけど、なんか体操も金メダル取って、まあ、体操もメダルと、金メダル内村選手が、
ね、
うん、取ったりとか、団体目で、団体でもメダル取ったとかで、結構日本、いろんなところで日本中が湧いてる。
ね、柔道も男女、金取りまして。まあ、女子バレーはさっき予選で負けてましたけどね。
うん、だからね。
まあでも、相手がブラジルだったんですよね。もう、超地元の、スーパーアウェイの中でやって。
いやだから。
それと負けしてましたけど。
スポーツ。あんま、なかなか生で見られないというか。
うん、
で生で見ないで、結果先に知ってしまうと、どうしてもなかなか後から見るっていうのができないので、あれですけれども。うん。うん、アニゾーさん、今朝柔道金メダル2個リアルタイムで見ちゃったと。
おぉ。
あんな見始めたらでもデージうるさく応援するんだよな。もう、吐きそうになる。もう、バレーとかが好き、バレーボールやってたから、バレーボール見るの好きなんですけど、
はい、
もう24点対23点とか、あと1点取ったら勝ちだけど、でも、ここでサーブミスしたりとかしたら、向こうに点数入って、デュースになって、また試合がどんどん伸びていくっていう時とかの、サーバーの気持ちになると、もう吐きそうになる。
ああ、それって一緒に言っちゃうみたいな。あのサーブって。
ああみたいな。デージうるさいよ。はい。ということで、劇団オゼ第49回本公演のテドコン一家の民泊物語がですね、8月7日の日曜日に、はい、無事、終了いたしました。ご来場いただいた皆さん。
2日間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。こう、木曜オリジンチャンプルーで多分出演してるメンバーは初かな、今日、木曜日が。
そうですね。うん、あとはショー。
うん、明日、小屋水木と蕎麦翔が。
あ、そっか。
はい、いますね。こんな大事な日に深夜さんは休むんですよ。
そうですよ、頭がね。
うん。俺を言わなきゃいけない時だったり、みんなから感想のメールが来るだろうな、っていう時に、 深夜さんは休むんですよ。
ね、毎回休みですからね。タイミング
よ。俺さんのメールの日とこういう本番の後の日は深夜さんで休むんですよ。
本当に。
で3回言ったね。うん、はい、ということでアニゾーさんからも劇団大勢公演お疲れ様でしたと。
ありがとうございました。
ありがとうございました。うん。
なんかね、本番中なかったんですけど、うん、本番終わってから今完全に喉痛めてて。
へえ、そんなに。
いや、超痛いですよ、今。
まあ結構、がなるよね、ともきの。まあでも、気抜けた？
気抜けたからのやつです。
抜けたのと、稽古場結構音響くから、そこまで多分ガーガーガーガー言わなくても済むじゃないですか。
うん、いや、でもね、僕の役も、まだちょっと弱めのキャラだったんで、まあ言ってしまうと、キジムナーの役をさせていただいたんですけど。
ココリチ3人ともね。
はい、うん。これね、一応、キジムナーって、秘密というか出落ち感あったじゃないですか。
そうね、格好まあちょっと出て結構クオリティ高くて、ココリッチよくキジムナーのコントやったりするじゃない。
そうですね。
で、あれあの時は全身タイツ？
全身タイツです。
全身タイツで腰みのみたいなの巻いて、
顔絵の具で塗って、
絵の具で塗って髪の毛はビニールテープ、はい、かなあれは。
なんだけど、ポンポン作るみたいなビニールテープの腰みのが、うん、アロハのフラダンスというか、フラダンス用のやつが100均で売ってるのを僕が昔ピンで初めて僕がキジムナのネタをやってたんですけど、それを見つけてそれを頭に巻いてたっていう。
ああ、だから、ああね。ああ、なるほどね。でもそれがもう今回、うちの衣装部がめっちゃクオリティ上げてから作って髪の毛とかも。
はい。
めっちゃ迫力のあるキジムナができたよね。
もう、岸本がすぐ、これ買い取らせてくださいってすぐ言ってました。
あ、買い取ってって言っといた。一回で終わらせるのもったいないし。
最初買い取らせてって言ってたんですけど、ズラができてからの稽古何回かした時ぐらいに、なんか、これ、もう本番使ったら使わないですかつって、あ、わからん、なんかで使えるんじゃないつって、もらっていいですかつって、
あれ
お前、買い取るってやしって、田中さんと、やりとりしてる姿を3回見ました。
ああ。なんとかごまかそうと、うん、いいよの一言は欲しいんだね。
うん。3回チャレンジしてました。
ああ、なるほど。
はあって毎回言われてましたけど。
難しそうだね。材料費だけでも。はい。そう。
これね、だから出落ちがあるから、僕ら、いきなり出てくるじゃないですか。
そうだね。
振りもなく。
結構後ろに隠れてて、ひょこっと出てくる感じだからね。
うん、で、本番までも何役かは言わないようにっていうのを、一応、ポソッと軽く、検索さんにも言われてたんですけど、先週のね、ここのラジオで、シアさんがポロって言っちゃったんですよ。
まあ、一応何役やるかっていうのは、あんまりなかなか隠すの難しいところではあるけどね。
だ、もう、告知で、僕、先週とかね、昨日はくも字で喋ってましたみたいなことを言ったりね、他局の先輩方のラジオに告知行ったりした時とかも、まあ僕らココリッチで今回初めて本公演出させてもらうんですよ。
何の役をやるかは触れないように触れないように。
もう僕らは、どこで出てくるかお楽しみなんですよね。
はいはいはいはい。
で、ヒープーさんも、いや本当にココリッチの、どこで出るかだけ、皆さん、またそこも注目していただきたいですね、みたいな、ちゃんと抑えるっていうのを協力してくれたりとかして、なので、その目で確かめに来てください、みたいな告知の仕方とかもできたんですけど、シアさんがね、まあ僕ら、先週の放送か、先週の放送で、まあ僕らね、役どころが今回ね、3人一緒にセットで出てくる、多分、大勢さんとしても、こんな使い方初めてじゃないかなみたいな感じの話をしてた時に、いやでもやるたび基準ムナーも良くなってるよねってポロッとなって、いいよったと思って、それ触れちゃダメでしょって言ったらさらに広がるなと思ってからもう抑えたんですよ、もう。誰も聞かなかったことでしょ。
さらっと、さらっと言ってもらって。そうね。
びっくりしましたね。おい、かしらって思いました、本当に。
な、自分も言ったら、まあ、終わったのであれですけど、回想シーンで、のワンシーンだけ出てくるっていうやつは、ちょっと出落ちというか、なんかこの役どころを言ったら、多分、バレるじゃないですか。どういう役みたいな感じのは。だから自分も、オリジンアワーに告知できたときに、まあ自分は誰もネタバレとかではなかったんですけど、ひとしさんも、ヒートは何役って言ったらな、バレるからな、みたいな。 何役とも言えないし、まあ、とりあえず回想シーンで出てくるとしか言えないよなっていう感じで、うん、結局自分も最後まで何役やるかとか一切言わなかったですね。あんな告知の仕方はでも難しいよね。はい、アニゾーさんじゃない、芝居太郎博士さんからデリカシーレスですねと来てるんだけども、
はい、
ただ単純にまあ素直っちゃ素直なんだろうね。あんま隠し事ができないというか、シアさんこれ言っちゃダメですよって本当に念を抑えとかないと多分言っちゃう。
そうですね、うん、そんな37歳でございますね。
もうすぐ38歳。うん、
37になるのかな今年。
うんうん、今年38じゃない。
え
そうだよ、ナオチンさんが今年40になってとかだから、
きー、
怖い怖い。
そんな朝の深夜さんです、
うん、やだー気持ち悪っ。は、待って、髪の毛。
いや今日その
は、マジで
インプロの本番があるからっつって昨日。
いや、インプロの本番にこの髪の毛の色関係ないよ。は、マジか。いやー、まあ、怖さよや。
今日朝会ってね、
こういう猿いるよね。
まあ今日その朝ね、とあるオーディションがありまして、うん、それでシエさんと同じ入り時間で僕は、うん、行ったんですけど、まあ今ラジオでは伝わらないんですけど、だから僕も今こんな感じなんですけど。
ああ、なるほどね。まあただツイッターで誰かが挙げてたパーラナイサーラナイの
アキラさん、
アキラさんはやばかったな。
いや、やばかった。アキラさん来た時の車を目撃したんですよ。
うん、
僕めっちゃ地元で、
うん、あ、そうだね、
道めっちゃすぐ分かったんですけど、
会場が、
はい、うん、みんななんか来た人が全然分からんかった場所みたいな、めっちゃ細い道入っていくんですけど、でぐるぐる回ってるアキラさんを目撃したんですけど、朝あんな感じじゃなかったんです。
あ、じゃあちゃんと近く着いてから
多分メイク
したんだ。
したんだと思います。メイクというか髪の毛セットしたりとか。
芸人さんというか、
はい、
ああいう方たちはそういう特徴を捉えるのがうまいよね。
あ、
なんか例えばこういう設定があるので、はい、メイク自分でちょっとメイクしてきてくださいとか、面白おかしくしてきてくださいみたいな、このデフォルメ、うん、
はい、
してくださいってなると、やっぱそううまいなと思って、このどこにシワ描いたらそう見えるかとか、
あ、
なんかどこをなんか太くしたらそう見えるかとか。
あ、そうなんですかね。
うん、
今日はまあだから結構お前らも毎回言われてたんですけど、うん、昔は結構あれなんですかみたいな。いや今日言われたから、家にある精一杯のやつを表現してきました。
家にさ、ないよ。まずない。
いや、僕これでも一応着替えた方なんですよ。
じゃあまあ男性、うん、どんなかな、今回多分ね、男性の、
まあ、まあ男性の
役あれだからね、はい、役だから、女性とかね、難しい。もし同じ設定って言われたら難しいよね。
髪染めてくるとか、その髪パーマかけるとか、女性はそれで表現するとか、衣装はないだろうな。まあメイクはどうとでもなりそうなんですけどね。
そうだね、メイク勝負かな。あとはもう普通の白いシャツつけて想像してくださいみたいな感じになりだし、
今日のだから書類、だいたい CM のオーディションとか来るときって書類じゃないですか。
はいはいはい。
書類選考があって、
まあ、プロフィール送って、先に写真とか書類見てから、OK もらうみたいな。うん、
で、2時が面接じゃないですか。うん、面接が野外っていう。
だからね。
公園に集合。
地図もらってから、は、なんでかと思って。
まあまあ、その制作会社の、本当にすぐ近くの、うん、公園なので。
だとしても、まあ何かの撮影がね、被ってたのかもしれないし、あれだけど。
これ隣でゲートボールやってるおじいちゃんがめっちゃ見られてましたね。
単純に集会にしか見えないよね。こんな朝早くから集会会みたいな。
こんな公園で。
元気だねとしか思えないけど。
近くにコンビニがあるんですけど、今日朝から、うん、多分そういう感じの格好の人たちがいっぱい来て、ね、店員さんも困惑したと思います。
何があるんだろう近くで。
どうしたどうしたみたいな感じになると思いますね。いや、だからもう久々にね、ちょっと恥ずかしかったですわ。まあ通ればいいですけどね。
そうだね、
通ったらまあ情報
解禁できると思うんですけども、ぜひ見ていただければと思いますので、はい、
ということ で、はい、ということで今日2人でお送りしていきますが、うん、メール担当は僕。
そうですね、
ちょうどタイミングよく僕でございますね、うん、はい、メールまだまだお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いて、前回のね、この間の舞台の感想などたくさん お待ちしております。はい、それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、ということで時刻17時20分を回っております。木曜リジンチャンプルーでーす。
あ、ジングルないですか。
は
ジングル、 CM の後ジングルいつも入らないですか。
あ、ごめん、
FM みたいな。
マイクレジットと CM 入れたから CM 入れて終わりだと思ってた
いや、びっくりしたな。
トンキ戻ってこねえな。
喉乾いたからあのお水入れてくるの忘れてたから、お水入れてこうと思って、うん、今100円玉しかねえから中にあるあの何自販機でも何も買えねえかなと思ったら100円だったから買えねえしって買ってちょうどまだビッグワンの後半だったからあとジングルあるからあんまり合うなと思って言ったらはいって言って秋山さんがってなって
3年やって初めて言ったよ CM 明け
いつもあれですからね。
そう、いつもあの友樹か新谷さんが言ってたから、ね、2人の場合でも。
改めまして8月11日木曜日、はい、今年から制定された祝日、はい、山の日でございますね、うん、17時22分になりました。木曜日にジャンプルやっております。
はい、よろしくお願いします。メールいっぱい来てますので先にメール紹介していきますか。
はい、
いや一口飲んでからじゃないよ早く。
じゃ あのね本当に申し訳ないですけど、あの喉がめっちゃイガイガして咳したら超痛いですよ。
じゃあお茶はやばいでしょう。
あ、お茶やばいんすか。
まあ、やばいっていうかお水の方がいいよ。
え、
お茶とかはあの喉の油分とかさっぱりさせるから、
はい、
あの喉の油分とかも持ってっちゃうから、あの逆に痛める可能性が。
言ってよもう。
知らんよ、やさお水取ってこようって言って出てたのにお茶持って帰ってきやがって、
はい、メール読んでいきたいと思います。はい、木曜日オリジンチャンプラテ、
はい、
申し事猫大好きマネージャー、
はい、
ハイサイタラちゃん、
ハイサイ、
ハイサイ、先週木曜日便秘会行きましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ココリッチさんのネタは1本目は野球のネタでしたね、うん、面白いかったです。ありがとうございます。2本目はバス停待っていたら怪しい人が来るネタでしたね面白いかったです。
説明が、はい、
先週土曜日劇団オザ本公開本公開手だこ一家忍泊物語でした。
ちょいちょい間違ってるな。
面白いかったです。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
ありがとうございました。
ココリッチさんの3人は木地村でした。 PS、
うん、
昨日は沖縄の怖い話見たよと。
はい、ありがとうございます。盛りだくさんで、
その話もできたのにね。
だからね見ました。
見てない
です。私もまだ見てないんですよ。今回はでもちゃんと見ようと思って出て、
はい、
ね、深夜さんが出てたやつ、サーダカの、ほぼ主役として、はい、前元 H 層の島中鈴香も出てるし、
はい、
深夜さんも出てるし見ようと思ってるんですけど、
あと何でしたっけ、
岸本さんとか山内とか千草とか、
京香ちゃんはそれに、
あ、あ、ごめんなさい、京香言ったつもりだった。京香も出てるんで、ね、見ようかなと思ってるんですけど、いかんせん今テレビがちょっと壊れてまして、
あら、
はい、あの友達に DVD 焼いてもらう約束してるんですけども。
あ、僕最近あの、はい、ハードディスクに、焼くタイプのやつがもう、はいはいはい、手元になくなってしまって、もう本当にここ、
あ、録画ができないんだ。
3,4 ヶ月ぐらいちょっとテレビ見れてないですね。
私も全然見れてないんだよな。
まあ、単純にね、僕らあの時間帯とか稽古行って僕そっからあのガナハベースに出勤するっていうのでね。
ああ、じゃあ全然いないんだね。
そう、全く見る時間がないんですよ、
うん、
見れても朝ぐらいなのでもともと見れなかったですね。
まあ、だからまあ DVD でか何かが手に入ったら見ようかと思います。
そうですね、ぜひ誰かよろしくお願いします。う
ん、はい、しげさんも土曜日に来ていただいてありがとうございました。
そうですね、ありがとうございました。手だこん一家忍泊物語、なんかあれかな、忍者関係のお話かな、
か浦添の手だこが関係してるかもしれない、ね、ね、
手だこの、忍者の、コメディアニメかもしれないですね。
アニメなんだアニメなんだ、そこも変わるんだね。
劇団大勢本公開じゃあ、
なんか違うな、
内間違えじゃないよね、もうわざとでしょ、
ね、縁でもない、公演のね字が違うとかだったらまだわかる、うん、本公開、
本公開、本公開って言葉なんじゃそりゃってなるわ。
本邦初公開とかね、ありますけれども、
だったらわかりますけどね。
はい、でもいつメールいきますか。
はい、これ
鼻ズーズーしない。
いやもうすみません、本当に体調をね崩してしまいまして。
はい、
ともきさん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
ありがとうございます。ありがとうございます。
先日は手所一家の民泊物語お疲れ様でした。
ありがとうございました。
民泊する女子高生とのやり取りや、うん、手所夫妻の出会いに笑ったり、うん、リエさん演じたおばあちゃんが、諭す場面に涙したりと笑って泣いて楽しい舞台でした。
ありがとうございました。
ぜひ再演してほしいです。
ありがとうございます。
出るのが遅くて秋山さんをはじめ出演者の皆さんに挨拶できませんでしたが、
うん、
さて、うん、オリジンの演劇関係は、うん、インデペンデント、
うん、
チルチルミチル、うん、琉球超人、うん、日付変更戦闘、目白押しですね。
そうなんです。
楽しみです。
ありがとうございます。
あ、今日は深夜さんいないんですね。
いないです。
沖縄の怖い話の感想は次の機会に。
ありがとうございます。
それでは放送頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
あ
った、
会いました僕は。
あ、私結構そうちょっと客出し、まあ、それでもちょっと長めにいたんですけど、どうしてもね、バラシが2日目あるんで。
万代さんは日曜日にいらっしゃってたのかな。
客席チラッと見たんですけど、あんまり人が見えなかったんで、戻って大丈夫かなと思って戻ったら、ああ、二蔵さんとか万代さんとかに挨拶してないと思って、結構パニパニさんとかも来てくださってたんですけど、なかなか挨拶できなかった方が結構いて、まあ、後でメッセージで。ありがとうございましたって。
役どころとしては、うん、皆さんはいい感じのことをやったりとか、泣かすみたいなシーンもあったり、僕らはもう完全に飛び抜けたキャラだったじゃないですか。
僕らっていうのはココリッチ、
ココリッチのキジムナーがね、はいはいはいはい、でやっぱり印象も強いじゃないですか、
うん、まあもう見た目のインパクトもね、
見た目のインパクト、あれがまた外出たら立っててはーってなるじゃないですか、うん、で僕ら後半からそのさ最初に出てきた後半から畳みかけるように出てきて、うん、
まあ、結構出てくるよね、出番はちょこちょこ、
もう最後の方も僕らだけで幕を下ろすみたいな感じの演出に変わったじゃないですか、うん、当日、う
ん、はいはい、
それでなんかやっぱり印象が強かったらしくて、来る人来る人にすごい良かったって言われて、で僕今回なんかねとっても可愛かったですってよく言われました。
一応言ったらまあね、あのひびちゃんが諭すというか、結構かっこいい役、
まあ一番やっぱりしっかりした、
しっかりしてる役で、
兄貴の
岸本がそれを散らかしで、うん、言ったらあの中で3人で言ったらともきが一番ちょっとドラマがあるというか、
まあそうですね、
変わる役ではあるじゃないですか、うん、あの3人の中での主役というか。
そうっすか、僕主役はちゃんひびさんのイメージでしょ、ね、
いやちゃんひびはずっと変わらないわけよ。
あ、
一貫してるから、あ、なんていうの、リードする役というか、うん、お芝居を
司令塔というか、もうずっと中心にポンっていって、
あん中で最初と最後でこう成長する姿じゃないけど、うん、っていうのはともきの中がなんかこうあの塞ぎ込んでるところから明るくなるみたいな、
はい、
あの3人の中では一応ともきが主役だなっていう感じかな。
まあでもそのビビリなんですよね、
そうそうそう、
あの人間が怖いっつって、ね、まあ、普段人の人には見えないけどっていうので怖がってるシーンとかね、あの落ち込んでわがまま言うではないけど、
うん、
で最後はイエーイっつってなんかエイサーしてたりとかする、まあ一番末っ子の3人兄弟のキジムナっていう設定だったので ね、
そうね、設定はちょっとねセリフ的にカットされてしまったんですけども、
一応でもところどころでニーニーって呼ぶ、
長男が岸本っていうね、
はい、本当はね。でももうあの説明がなくなったからやっぱ長男はチャイビさんに見えてたんで
しょ。そうだね、まあ、ニーニーニーニーニー言ってたから末っ子ではあるんだろうけど、
うん、
いや
ーやっぱ2番目はやんちゃって言いますからね。
そうだね、
はい、だからまあなんとなくお客さんにはそういう感じで伝わってたんだろうなっていうので、一応僕はもうずっと末っ子で、
もうさココリッチ3人がまあさ、最初の最後の最後の最後のシーンに出てくると、
はい、
まあ、まとめというかで、まあ、本当に出てきて一言言って終わりみたいな感じで、
はい、
後ろです三人がスタンバってる時に、ひびちゃんが、秋山さん、秋山さんって言って、何って言って、ここのセリフこうやって変えていいかなみたいな。私に聞かないでって。
そう、だから、そこはやっぱり、お笑いにしか出たことない。そう、まあ、
ちょっとだからね、ボケたがるというか、ボケていいかなとか、うん、こんな風にしていいかなとか言って。
そう、それはね、俺は、多分絶対ダメだと思った。
私の権限ではね、演出がね、うん、やっぱそこで OK なのか、言ったら、それでボケで終わってしまったら
全部崩れるんじゃないかなとか、
コントに なってしまうんじゃないかなっていう恐怖もあるから、うん、
だからこれはお笑いの舞台ではないと、だからそれは確認した方がいいと思いますと俺はもう毎回言って、
役者ともきが
言いましたね。 いや、こっちは芸人だけどね。
まあ、前日にね、永田の方に、演出の永田に確認して、OK もらったら全然いいんだろうけど、こんな直前に、しかも私に確認されても、そこのね、責任が負えないというか、多分笑いは絶対爆笑は起こるだろうけど、うん、今までやってきたこの2時間のまとめとしてそのセリフが合ってるかどうかっていうのはまた、うん、また変わってくるからね。
だから裏でその話を2人がボソボソ言ってる時に、うん、このなんか笑い取りたいな最後なみたいな、セリフ変えるかみたいな、ねえ、このままだったらオチがつかないよねとか言ってちゃお笑いじゃないわよって
落ちてる、ちゃんと落ちてるから大丈夫、
うん、ちゃんと物語的にはあれで完結していい感じで終わるんですよってちゃんと終われるんだ。
大爆笑で終わらないからね、芝居ってあんまり、
う
ん、
そうだからそれは独断でやったら絶対ダメだと思うよって一応俺がもう言って、じゃあ秋山さんに聞こうっす、なんでよ脚本演出検索さんってずっとやってるのに、あんまり把握してない部分がやっぱりあるところが僕はもうヒヤヒヤしてて、
まあでもそれはね、こっちから言えない、教えてないというか、まあちょっと任せてる部分も結構あったりしたから。
いやでも大体わからないですかね、僕らの言ったら、なんていうんですか、ホームの舞台ではないじゃないですか、お笑いの。
ああ。
その感覚がないのかなと思って。
まあでも役的に結構コントチックなお笑いではあったから。
いやいや、そうでもあるんですけど。ま
あだからそれもあるんじゃない？結構岸本ともね、稽古中とかも結構、自分でネタ持ってきてアドリブとかでやってたりとかしたから。
まあここだけの話というか、うん、その稽古の時も、うん、まあ、アドリブでいっぱい入れて、うん、稽古中はメンバーとかみんなわーって受けたりとかしてるんですか、うん、僕だけずっと無表情でしたね。
わかるよ。
全然面白くないと思って。
ここだけの話というか、もうずっとなんかもうにらみ聞かしてたからね。
僕はもうずっとピリピリしてました。いや、ここは俺らのホームではないと
思って。いや、まあでもそこはほら、
いや、ちゃんと出しますよ。ま
あ、パニパニさんからも来てますけど、ともきさんはバカず踏んでるから分かるんでないって、ね、そういう感じじゃないかな。だから日付変更戦とかでも結構やっぱいろんな方とやるじゃないですか。うん、タレントさんだったりとか、はいはいはいはい、まあ、芸人さんもそうだし、うん、他の方とかもいるけども、やっぱ大勢の中で当たり前に通じてる言葉だ、それこそ手繰り派とか小屋入りとかも芸人にその言葉が通じないって知らなかったもん、うん、手繰り派やるよって言っても、は、手繰り派って何とか、なんか手繰り派だけど来れませんとか、となんつうの、下念をやるけど来られませんとかって言われた時、はい、どうしたらいいか分かんなくてとかもあるし、言ったら前もちょっと話したけど、ミュージカルと演劇でも全然言葉が違うから、はい、何言ってるのかさっぱり分かんなくって、で向こうは向こうでなんかそれ私たちが分かんないってことを分からないみたいな、
ああ、
だからなんか後になって本当に本番が終わって打ち上げの席で、あれってこの言葉ってどういう意味なのって言ったら、あ、だからみんな不思議そうな顔してたんだって言われた時ある。
へえ。
だからやっぱそこはなんか結構分からないもんだよ。
そうか、
お笑い、ずっとお笑いの舞台だったから、お笑いでは当たり前だから、うん、別にこれでいいんでしょって思ってたものが、うん、やっぱ言われないと気づかないさ、違うこれ違うよってなった時に、
はあはあはあ、あ、
演劇はこうなんだとか、
そっか、だからすごいな、逆に言うと俺健作さんがすごいなと思って、そのお笑い、まあまあそういう意図もあったと思うんですけど、お笑いの舞台しか知らない人をもうグンと呼んで役を上げるというかにしたのはなんかすごいなと思って、まあ最初の頃自分が入れてもらった時もそうだったのかなと思って、
まあでも健作さんはでも本当に、まあマネージャーもやってるし、お笑いライブで音響とかもやってるから、そういう目でも見てるさ、多分うちらと、まあ私もマネージャーやってるからあれだけど、深夜さんとか他のお膳メンバーとかだとやっぱネタをやってるメンバーだったりとか、本当にこの稽古に入る前のメンバーぐらいしか喋んないから、あんまり分かんないっちゃ分かんないじゃん、そんなに。でしかもそんなにネタ中もね、ライブ中もずっと見てられるわけじゃないから、
はい、
この人こんな表情するとかまでなかなか分かんないからね。そこはもう健作さんのその見る目というか、
うん、まあちゃゆみさんはその言ったら芝居の経験があるのを知ってて、ね、岸本が多分ほぼゼロだったので、なんか
でも岸本はもうでも本当にだから天才型 じゃない、もう感覚というか、まあ、怖いけどね見てて。
いやめっちゃ怖かったですよ、まあ、何やらかすか分からんし、
物壊すんじゃないかなとか、
うん、お笑いライブのその仕込みとか、うん、稽古やってる時もやらんだろっていうぐらいなんかダラダラしてた感じがして、僕はもうずっとイライラしてたんですけどお前これ本当にいつもの感じでやってるから、なんか遊びに来てる感覚でやってんと思って。
でも岸本バラシの時とかもバラシ結構時間がなかったんで、もうみんなわーって動いてる中、はい、本当に普通に歩いてて、代表にいや何してればって言ったら、岸本があみんなが怪我がないように見張ってますっていうわけ、うんうん、とりあえずじゃあお前がまず怪我ないように向こう行っててってみんなに言われながら、
うん、ねだから
まあ不思議な、まあでもね、うん、本当にあのでもやっぱキジムナーが出たら場が動くというか、まあ笑いも起きるし、
いやまあそうっすね。
ね、違う話というか。
本当はちょっとキジムナーのシーンでも、うん、ちゃんとしたのを見せたいっていうシーンとかが、
あ
まあ僕とジャニビさんだけのやりとりのとことかあったけど、うん、そこでももう笑い来ちゃうみたいな。
そうだからね、ここはね難しいんだよね。
でもやっぱもう、キャラ的にそうなのかなっていう。
あ、お客さんここでも笑うんだっていうのは、でもまあそれはやっぱ今までのその空気の持ってき方だったりとか。
まあまあそうですね。
まあそこで後で気づいたりとかね。あ、今のセリフがここに来てくるんだとかっていうのはね。うん、それはまあいろいろ長い2時間もあったらありますよ。
だからね、それが一発で伝えきれないのはちょっと残念だなって、ね。
役者ともきだな。
ええー。
さっきから芸人と喋ってるかな私。とんこちしゅうさんから花無人がいるなっ て、
すいませんね本当に、
ね、本当によ、
薬は飲んだんですけどね、あの鼻炎薬とかね、
はい、じゃもう一
つ鼻水止まらないという、
うるさい、もう一つメール紹介しましょう。
木曜日ちゃん、皆様おっつーです、
おっつーです、
スピーディーワンダーでございます、
ありがとうございます。
先週土日のあれお疲れ様でした、
うん、ありがとうございました。
実は前々から新喜劇みたいな笑いあり涙ありのホームコメディみたいなことを尾瀬がやるとどうなるのかなとか思ってました。まず前説というか前振りが最高、まだ客入れの時に舞台袖から一瞬見切れる赤い電車です
前説ないはずだけどな。
リバウンドした岸本だ。なんだろうと思ってたらさっと逃げてまた隠れました。
なぜ出た
他のお客さんは気づいていなかったようなので、心の綺麗な人にしか見えないんだろうなと思いました。
本物だねきっと、
うん。また某女優高知高子かっこ42歳が
だいぶ年上だな
同じ客入れの時、うん、派手な服で徘徊してたので、さっきの岸本みたいに演出かなと思ってたら、うん、あれが実は私服で出番がありませんでした。
そうですね、割烹着ても来てましたね。
先週のオリちゃんで、うん、同じ北部の後輩の、北山亭メンソールさんを本名で呼び捨てにし、うん、会ったら肩パンをすると言っていたのがリアルにたまたま近くで見れたんです。
肩パンしたんだ。
きっと心の綺麗な人にしか見えないんだろうなと思いました。
見たくないね。
いや思いました、はい、かっこ津軽海峡冬俺さんさて SNS で出演者一人一人に原稿用紙で感想文書けるといった俺ですが、さすがに8時までの尺はホルモンさんがスポンサーになってくれないので、今回はこのメンバーを中心に
します。オリアも潰すんだ、うん。
まずトーマ翔子、
おい
頑張り屋なんだろうなって感じが伝わって、うん、個人的に好きだし、うん、今後どんな役と縁が出るのか、
うん、
どんな役者になるかとっても気になった舞台でした。
ありがとうございます。
この感じでいくのもいいけど、他にどんな顔を持ってるのかなとか。
そうっすね。
永田健作、うん、かっこハードパンチャー、
懐かしい。
アンケートにも書いたけど、
う
ん、本当に敬意を込めてバカじゃないのと言いたい、
かっ
こ笑い。役者永田健作も好きだけど、サッカー永田健作もいいですね、
うん。
ある時は中学高校の休み時間並みの下ネタだったり、うん、ある時はこのテーマに対する思い、または愛情の表現、良、うん、かったです、
うん。
きっと東間翔子には品数と言い、うん、秋山さんに品数と言わなかったのはあえてノーサイドと言いたかったんでしょう。
どういうことだ？
うんうん。
うんうん。
今回ともきとそば翔が面白いスパイスでしたね。うん、ありがとうございます。きっとそういう話をしたら、はぁ、役者とかしねえし、とか言うかもですが、ともきとそばには絶対にどっちもする表現者のスタンスは続けてほしい、
うん。
いや、ずっと見ていたいと思いました。ありがとうございます。秋山さんがまさかのあの登場の仕方が笑い。
ありがとうです。
実は立ち位置から一番近い席だったのでびっくりしたのですが、うんうん、回想シーン難しそうですね。
そうね。
自分は女優なんてやったことないので分かりませんが、難しそうですね。
そりゃそうだろう。
前から思ってたんですが、うん、今回がより一層目力があるなと思いました。
化粧が濃かったんです。
あと短い時間に濃縮したパワー。
ありがとうございます。
いいよ、いい。芝居太郎博士もきっといいっていうやつ。次の再演では、ちゃんひびと犬飼さんの役とシャッフルらしいですが。
どういうこと？私も入るってこと？そこに。
個人的には東間翔子の役をやってほしいと思います。
いやきついだろう。
いや思います。
思わない。
旧具志川氏のあれ。
あれ。
さて以上が感想。
うん。
え？
え？
言った方がいいの？
うん。
言わなきゃダメ？
うん。
マジか。
うん。いないんだけどね。
では荒垣さんのお父さんお母さん。
はじめまして。どういうこと？
シアさんのご両親にですね。
うん、ああ。
スピーディーワンというボケを挟まないとやってられるので挟みます。うん、すいません。
ちょっと鼻水です。
いや、もう本当に急に今止まらんくなってきたんですよ。
いや、じゃあ続き私が読みましょうね。
話すみません。
話すするときはマイクから話して。耳元。はい、もしかしたら今後はこれまでの役ではない役も似合ってくるのかなと予感する舞台でした。役作りのためにお腹周りをいい感じに仕上げた荒垣さんと岸本には頭が下がる思いです。あと余談ですが、昨日のドラマの頭の役どころってもう一度教えていただいてよろしいですか？個人的に大学卒業のライブをあの舞台に弾き語りで立ち、その景色を思い出したり、初めて大勢を見たのもあの舞台。おう。小屋水木がめっちゃ緊張してたデビューもまた同じ舞台、生の舞台もまたいいなと思ってます。あとはプーキーがあとあの後どれだけ怒られたかだけは気になってます。以上、俺さんの穴を埋める4000くらい文字数とメールを打つ時間を使ってしまったのでこの辺で PS、 本当はちゃんと書いてもうちょい書きたいということです。PD ワンダーさんでした。ありがとうございます。プーキーね、はい、プーキーはまだ見てないけど、蕎麦賞が楽屋でちょっと注意受けてましたね。注意受けてたっつうか、なんかあれはって聞かれてましたね。プーキーが一人ラジオをしてる時に、はいはい、まあ、某代表に電話が行ったっていうことがありまして、なんかあれはっていう。
ラジオの中でね。
そうそうそう。
アポなしで。
はい。っていうのは、まあ、明日ね、話が出るかなと思いますので、はい。そうですね。はい。まあ、スピーディーワンダーさんめっちゃ長々とっつったら。
はい。
あれだけども、
いや俺さんイズムが、
俺さんイズムが
ありがとうございます、
ありがとうございます。まあ、役者とか死ねえしとか言うかもですがっていうか、はい、絶対そんなことないでしょ。
まあそんなことはないですね。
でもなんかツイッターとフェイスブックで次の舞台は日付変更戦ですって書いてる事態、なんかもうちょっとなんかイラッとした。
なんで
分からん。
それは一応告知も兼ねてでしょ。
うん、なんだけど、あ、次もあるんかこいつっていうのがちょっとイラッとした。
いやいや、オファーもらったからですよ。
そう、こっちがお願いしてるんだけど、なんかね、なんかイラッとしたんだよな。
いやいや、
なんでかな。
何ですか、何ですか。翔が書いてたから、俺も書こうかなと思って、俺も書いたんですよ。
なんかね、イラッとしたんだよ、あれは。
何ですか、いや、お笑いのね、ライブは毎月ありますから、こんなお芝居の舞台に立てるのなんて、僕らは、本当に光栄だし、そんなにないことですからね。
そんなに、そんなになくないもんね。
いや、そんなに、実際はそんなにはないですけど、いただけているということでね、うん、最後に一応添えたわけです。
はい。ということで。は
い、すいませんね、まあ、ね、鼻むにでなんか。
本当だよ、もう。
メール読んでる途中から鼻水が止まらなくなってね、本当すいません。
スピーディーワンダーアレルギーかな。
いやいや、じゃあ、そう。
はい、
一旦 CM、
CM 行きまして。
行きまして、メール。
まだまだ読んでいきたいと思います。
はい、読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは一旦 CM です。
はい、いらっしゃいませ。
店員さん、すいません、毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし、
おひとし、
お一人様で、
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
うか？ラチがかんな。大将、すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ、何の店かや。
8月11日木曜日、山の日、17時44分になろうとします。木曜オリジンチャンプルでございます。
はい、ありがとうございます。はい、ツイキャスの方ですね、みこちゃんさん初見ですと、はい、初めまして、ありがとうございます。あとカフェオレケンさんもいらっしゃってますね。
す、
はい、こちらの方、こちら初かな、
こちらには初
ですか
ね、
ありがとうございます。パニパニさんも久しぶりにツイキャス参加ということで、ツイキャスの方で結構ね、本当にみんな、なんだ、テドコン一家の感想を書いてくれて、キジムナー最後、トモキが人間信じる場面必要だったよとか、
あ、ありがとうございます。
スピーディーワンダーさん、後ろの子供はキジムナー出てきたら笑ってたとか。
そうなんですよ。子供の声聞こえたりとかね。う
ん、パニッパニさんがキジムナーは三兄弟だからこそ生きたと思うと。
あら、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。嬉しい意見ばっかりですね。
はい、 そのココリッチがね本番前の、うん、あの検索さんのね、まあ、告知もブログ毎日やってるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
あれココリッチの書いてたんですけど、ね、ベタ褒めされててね、逆にちょっと恥ずかしくなってしまいましたね。
ちょっとあんなハードル逆に上がるよ、
ちょやめてくださいよ検索さんってニヤニヤしながら読んでましたけど。
ちゃんとあれした、リツイートした、
ちゃんとしました。
はい、じゃあ、メールいきたいと思います。劇団大勢の頭と瞳とやる気、元気、ともき。
ともき。
そして、ラジオの前のぐすよ、中華なびら。土曜の牛の日はうな丼。焼肉はみょん丼。幕末とクリア、西郷丼でおなじみの芝居太郎か博士ですから。
ありがとうございます。
テドコン一家の民泊物語や盛況のうちに千秋楽を迎えたとか。
仕事
はセリフないのに噛みませんでしたか。
大丈夫です。
頭、お疲れ様でした。瞳、お疲れ様でした。ありがとうございます。してからに、驚き桃の木、ともき、
ともき
つって、ということで、芝居太郎子博士さんからいただきました。ありがとうございます。
今回はね、内地に帰省中ということで。
うん、残念でしたけども、またぜひ次、よろしくお願い。本当にでも2日間満席だったね。
そうですね、蓋を開けてみればといいますか。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
結構、足ビナーって席しっかりしてるから、
はい。
ね、パイプ椅子を出したんですよ、今回。
はあ、
しっかりしてるからというか、しっかりしてるから、特に席追加する必要とかもないし、あんまり足ビナーで席を追加していいっていう感覚がなかった。
そうです。天仏の場合は、その椅子こう並べてるじゃないですか。
ちょっとね、配置、なんていう、可動式だから、自分たちで配置ができるんだけど、
組み合わせとか。
足ビナーはもう元々がしっかりしてるから、できないと思ってたら、もうなんか、LINE でずっと検索さんが、満席って言って、で、うん、確かパイプ椅子出せるって会館さんが言ってた気が、って言ったら、なんかどこにあるみたいな感じで。
そのやりとりで、1日目、ちょっと。
ちょっとね、遅れて、お待たせしてしまって、申し訳ないんですけれども。
はい。
いやー、あれ、本当にありがとうございました。
ありがたかったですね。はい。その、かわいいかわいい言われたのが、帰りだけじゃなくて、1日目に関しては、
うん、
僕が最後ら辺にエイサーするっていうシーンがあったんです
けど、はいはいはいはい、
太鼓叩くっていう。うん、それやってる時にも会場から、あ、かわいいって声が。
あ、ちょっとそういうあれになったんだね。
はい。ちょっと恥ずかしかったですね。だから可愛いって言われるの慣れないからなと思って。
嬉しかったんだろ。
嬉しかったです。
はい。
ありがとうございました。
もう一個おメール行きたいと思います。はい、木曜日おりちゃん、ともきちん、ひとみちん、なぜか舞台の上ではかっこいいおじいちゃん。こんにちは、とんこつしゅ
う
です。
ありがとうございます。
夏ですね。おじちゃんは小豆バーに浮かれていませんか。さてさて、デリカシーレスモンスター荒垣にも小豆バーは70円で販売してますよ。夏だ、ね、暑いですね。今日は別府の時刻巡りに来ました。夏なのに時刻は暑いです。夏だからこそじゃないですか、
そう、
ワニがたくさんいる時刻には大小様々なワニがいました。この中に荒垣さんを入れたらどうなるのかなと考えて写真撮りました。店舗をご覧ください。うわ、デージいっぱいいる。
そんな、うわーってなるほど。
うん、後で見て。そして止まっている、カンナワは猫猫パラダイスなのです。写真をご覧ください。あら、かわいい。
あら。
そこで、ささやきおかみのコーナー。
あー、しんやさんがいないんだよな。
じゃあ、ともきちゃん。
すいません。
はい、ひとみさん、時刻巡りの鬼みたいに。荒垣さん、今日は大役はともきがやります、はい。温泉街はおならしてもバレないよねって割り切っておならしている、している、人妻みたいに。
人妻
では、それでは行きたいと思います。ささやきおかみのコーナー。
おっしゃい。おっしゃい。
ちょっと気持ち悪い。ちょっとそれっぽいから気持ち悪い。いや、
ちゃんとできてたんじゃないですか。
ちゃんとできてたね。はい、ではホスト深夜になんですけど、これはともきさんでいいのかな？今日は。
もう今日は僕しかいないんじゃないですか、うん。
よりによってこんな日ですよ。
そうなんですよ。デージ申し訳ない。
はーい。じゃあ行きますよ。
はい。奥さん、暑いね。別府に来てるんだって。地獄巡りより俺と極楽見ないか。今夜ももうすぐです。ありがとうございます。
私の笑い声にもリバーブかかっちった
とさせていただけませんでしょうか。では放送事故に気をつけて、需要がなくても続けてみよう。今日のはちょっときついね。さいだら。ということで、ありがとうございます。
今日のは、ともきでもきつい。とんこつしゅうさんが、ともきならしっくりって来てるけど、私、ともきでもきついわ、これ。
しっくりではないでしょう。
いやー、ワニパニック。わー、ワニワニパニック。ワニワニパニック。
こんないるの。こんないるの。
重なってるよ。
怖
っ。デージ一匹こっち向いてるし。
うわ、怖
なんか近くない？こんな近くでワニ見られるの、
ね、バッサー来ないんかな。
すごい、もう。
デージ怖い。っ
ていうか、中にいるけど、これ、豚骨臭さんが撮ったのかな？
どうなんすかね。 もうそのホームページとかの写真をお借りしたのか実際撮ったのか。
20匹ぐらいいるけど、わー、鱗とかもう超リアルに、リアルというか、いや、でもまあ本物なんだか、リアルなんだけど。
いやでも撮ったんでしょうね。
いやー見てこの写真も、それに比べてこの写真も、
あら可愛い、
にゃんこにゃんこにゃんこと、こにゃんこと、
人差し指に猫パンチしてる。
はあ、もうお土産で連れて帰ってきてください、
はい、ありがとうございます。
ツイキャスでハイサイさん、
はい、
ハイサイさんがハイサイと来ております。
ありがとうございます。
ひふみさんもハイサイといらっしゃってますね。ありがとうございま す, います。はい、もう一通メールいきたいと思います。
はい、
はい、おもう2通あるね。こちら、万代です。もう2通目、ともきさんの役も良かったです。
いや、もうってなんすか。
何こうつい付け足し感、どうしたの。
どうしたんですか急に。いやいいですよ、僕あの会った時にその感想も聞けたので個人的にはいいんですけど。
なんか言い忘れてた、やべえみたいな。
言い忘れて気をなんか悪くしてないかなの感じで来てるのがちょっと切ないわ。別に別に大丈夫ですよ。ありがとうございます。
でもありがとうございます、もう一つメール紹介したいと思います。はい、はい、さい、秋山さんにともき、昨日稽古ひんぎた牛乳屋のひーふーみです、ごっくんちょ。はい、ありがとうございます。ひんぎたわけじゃないでしょう。
ひんぎたわけじゃない。
はい、して、はい、秋山さん、昨日帰省した長男と一緒に過ごせる唯一の日だったのでしたと。おお、あ、そんな大きい長男がいるんだ。
そうですね、お子さんが。
してお二人はじめ、テドコン一家の民泊物語関わった皆さんお疲れ様でした。
ありがとうございます。
自分は琉球超人舞台と重ねて見てしまって違う楽しみ方をしたかもです、かっこ笑い。それにしても費用ごとに気持ちだけが焦るさ。でも一期一会、今回集まったみんなと楽しみながら一致団結します。冷やみかち東北、冷やみかち九州ということで、はい、
ありがとうございます。
ひふみさん、あの今回の戸部琉球超人の市民劇に参加していただいて、
は
い、
あ、そうですね、はい、そのたまたま面接来た時にエレベーターで僕一緒になって、うん、おーってなって、
はい、あのTサージ見て、聞いて応募してくださったんですけれども、はい、ありがとうございます。いやー、なんかこう終わった後に、まあ、結構戸部琉球超人のメンバーも見に来てくれてて、今参加してるメンバーが見に来てくれてて、でどんなでしたっていうか、まあありがとうございましたって言ったら、もうなんか、まあ、変な話、このこれを自分たちが来今度11月にあの舞台に立って、まあね、実際はパレット市民劇場だから、もっとでかい舞台だし、はい、客席ももっと大きいし、もっとでかい舞台で、もう、ああいうことをしなきゃいけないんだって思うと、やっぱ、そうそうそう、緊張するって。
経験のない人たちばかりですからね、うん、ほとんど、超人は。
まあだから言ったらね、発声だったりもそうだし、動きだったりもそうだし、はい、とかっていうのを、あ、これからこれをやらなきゃいけないじゃないけど、これをやるのかって思うと、なんか途中から違う意味でドキドキしてきたって言って。
ちょっと降りてもいいですかって言い出す人出てこないですか。大丈夫ですかね。
いや、それはないですよ、まあ、最後まで。
もともと興味は持ってね、送ってくれた、応募してくれたと思うんで、ないと思いますけども、
なかなかね、人生観本当に変わると思いますよ。とんこつしゅうさんから、さっきのワニの写真ですね、柵ギリギリで撮りましたと。
すげえな、
柵ギリギリでこんなにワニ近くに
飛んできそうですけどね。
だから普通に出てきそうだけど、
バーンつって
ワニ立ち上がらないのかな。
立ち上がりはしない、まあ、でもバーンって飛んでくると、
ね、飛んできそうだけど、群馬のアリゾーさんから、ひふみさんかっこいいから舞台映えしそうと、
うん、
身長高いからね、
スラッとしますからね、シュッとした
スタイルいいし、モテそうな感じですけれども、
ぜひぜ
ひ、はい、よろしく、ね、これが戸部琉球超人の方が11月の、5日と6日かな、土日になり、頭の土日になりますね、はい、5日土曜日と6日日曜日、パレット市民劇場にて、こちらは4回公演になりますので、
はい、
はい、また近くなりましたら、まあ、告知だったりとか、フェイスブックの方でもね、あの予約受付中という形でお知らせしますので、よろしくお願いいたします。
ね、
なんでよ。
リハーサルだけね。
あ、その日、あれ、その週、多分トモキが一人ラジオですからね。
いやー、収録しましょう。
なんで、去年やったさ。
いや、やったけど、冬物語みたいな、冬恋みたいな、ひと夏の恋じゃなくて、ひと冬の恋のラジオドラマをもう一回撮って収録しましょうよ。
じゃあそれは大城さんと、あの自分で、あの
企画しましょうよ。
企画して言って、
シアさんに、いや、シアさんに脚本書いてもらって3人でやりましょうよ、また収録しようよ。寂しいんだよ。
はい、ですね、はい、終わりの時間が近づいてまいりましたけれども、
はい、
はい、あのさっき万代さんからのメールもありましたけど、はい、まあテドコン一家が終わっても次の日から琉球超人の稽古やってるんですけれども、はい、9月の第2週ですね、第2週に、劇団 H2O の本公演がありまして、はいはい、こちらが9月の10日土曜日と11日の日曜日にございますと、うん、で9月の25日日曜日と26日の月曜日に、あの私が今企画公演でやっているチルチルミチルっていう稽古があり、あ、稽古じゃない、そう、え、 はい、ありまして、で10月の、14、15、16に劇団 OC の公演が、
はあ、はい、
ありまして、で11月の5日と6日に飛べ琉球超人があって、11月の27日から12月の28日までが日付変更戦になります。
長いな。
毎月お芝居やってる、毎月舞台がある。
でも前ね、誰だったかな、うん、これの客開けの時かなんかの時に、
はいはいはい、
なんかやっぱ尾瀬さんが日付変更戦を3年前4年前かもう3年前か
今年で4年目ですね、
4年目になりますよね、うん、だから3年前か始めてから、うん、なんかこの尾瀬のメンバーもそうだけど他の劇団さんとかの芝居の公演が増えたっつって、うん、
あでも本当にな
んか沖縄のだから舞台がすごい活性化されてる気がするっつって、うん、すごいなっつって、
つながりは増えましたよね。だから、うん、あの劇団じゃなくてフリーでやって一緒にやるメンバーが見つからないっていう人も日付変更戦つながりで一緒にやったりだったりとか、うん、あとは、まあ、あの我が町の小劇場ができてやりやすい環境が増えたっていうのもあるかなとは思うんですけれども、はい、お笑いの方も、8月の27日の土曜日が、はい、
まあ、
気象転結があ るんですが、
今日が、ね、最後の最終、締め切りなんですよ皆さん。 QAB のホームページ行って、
はい、
敗者復活の一般投票ぜひ投票してください、よろしくお願いします、
はい、明日記者会見と抽選会と敗者復活枠
の3枠が発表される、
が発表されますので、
今回、ね、この一般投票と、うん、審査員枠と決勝出場、うん、ファイナリスト枠、うん、ファイナリストが選ぶみたいな、うん、のがあるらしいので、ぜひぜひチャンスをください、よろしくお願いします。
はい、ということで、
はい、
ちょ起きて、
すいません、じゃあもうね終わりにかけてどんどんひどくなってきたなと思って、はい、ということで本日8月11日木曜日、今年から制定された祝日山の日、木曜リジンチャンプルーの放送は以上でございます。はい、ということで本日のお相手は、カデナ、改めておめでとうございます、ともきと、
はい、劇団オゼから秋山ひとみでした。
また来週、
ありがとうございました、
さよなら、
バイバイ。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。